新平家物語連続講義第27回九重の巻赤旗の下ぬかご草子吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は後白河天皇が即位し崇徳上皇が謀反の意思を示した場面をお送りしました。崇徳上皇の側についていた藤原の頼長は東三条邸に僧を招き内裏を呪詛する秘法を行わせていました。源義朝は手勢を引き連れて東三条邸を囲みこの僧を捕らえます。崇徳上皇の謀反の噂はこうして確証付けられました。庄納言信勢は軍勢を集め御事の利を伝えます。源義朝、義康は代理の守護を命じられ、その他の武士たちには、崇徳上皇側へ加勢しようと上京してくる敵を関所で防ぎ止める任務が命じられます。各所へ配置された武士たちの中に、清盛の次男である平元盛もいました。ですが、ここに父清盛の姿は見えません。元盛の軍勢は赤旗をなびかせて、高松殿から宇治を指して行軍します。その様子を見送ることもなく、清盛は六原の屋敷にでんと座ったままでいます。それでは本文を見ていきます。わらわが大内輪で清盛の横から仰いでいる。座にはその微風だけが動いていた。清盛は円座にあぐらを組み、例の厚刈り小とて鎧は着ず、白木綿の鎧下着の前を押しはだけて、自動の仰ぐ大内輪にわざとへそを出していた。こういう不行儀な御大将を頼もしいと見る者もあり、また困ったお方だとたしなめたがる身内も多い。御台番どころの時子などその方の先方である。それだからあなたは天上人たちから誤解され、源為義や義朝などはさすがゆかしい人と人も言うのです。子供らも皆それぞれ官職についているのに、いつまでもあなたが塩麹をうろついていた頃の伊勢の平太のままでは困るではございませんか。こう言えるのは彼女と、そして清盛の義母池の善にだけだった。清盛は妻や義母には、いや女には誰へも優しく、さっきみたいな場合でなければ大概はいはい言っている。だが本気で相手にしていないのかもしれなかった。悪かった、気をつけよう。あっさりは言うけれど、彼女らのいないところでは守ってる風はちっともない。もっとも、今年39歳、男性の王政期である。昔、木之助家定がよく彼に言った。天地が生んだ一個のものの、べんべんたる腹の中には、野生も、地毛人根性も多分だろうし、なお何が詰まっているかわからない。その未来欲は、未来号は、清盛自身にも分かってはいない。今の彼はただ眼前の強烈な一欲に燃えていた。待っていた時である。いかに今日の日の目を待っていた忍耐の血毛草であったことかよ。もちろん生命妻子家紋も落とさねばならないと分かっている。それだけに戦時があっても軽々には動けなかった。次男元盛に200騎を授け、長命には応えておいたが、彼自身のへそはでんと座ったまま、今日7月10日、日も五条河原に薄れかけていたが、まだ容易に立ち上がる景色もない。代理方、後白河天皇に味方すべきか、また新院方、崇徳上皇につくべきか。天上も武者一般も、この後輩に迷うものがすべてであった。しかし清盛は、それに迷いはない。彼は初めから、新院方に加担する気はなかった。新院の御謀反とは、実は悪作頼長の希望にほかならないと看破していたからだ。頼長も清盛に期待はかけていまいが、清盛も頼長によって何も求めようとはしていない。もともとひょうたん相入れぬ中である。グワウルに昨今の噂によれば、叔父の馬之助忠政は真っ先に新院の召しに応じたとも聞いている。では代理方へ味方かというに、それも清盛はまだ腹を決めかねてきた。自分が立つか立たないかは、一人六原在住の者ばかりでなく、 各地の続投やその家人老頭までの運命を決定づける。一歩を誤れば何も知らない無数の妻子老幼までを地獄へ投げ入れることになる。清盛はそこに迷う。元盛だけを参陣させ、自身は立たなくても済むには済むのだ。将来は知らず、ここのところは見ておくという手もあるにはある。だが今を時だぞとしきりにささやく野望の方が理性を超えた魅力であることも争えなかった。機会は二度と巡ってこない。今が開運の迎えではあるまいか。さて、平家の棟梁として貫禄十分の清盛の姿が描かれました。ここにはもはや出世の秘密に苦悩している青年清盛の姿はありません。ちなみに清盛の父である忠盛はこの頃すでに亡くなっていました。物語はここで父忠盛が亡くなった場面を回想的に挿入します。それは保元の乱のあった年から遡ること3年前のことでした。忠盛の病は重く回復の望みも絶えたと見えた時、清盛の弟であった常盛は死にゆく父忠盛のために母安子を呼びたいと願います。そう、父を捨ててこの家を捨てて出て行ったあの祇園の女房です。後添えである有子が清水寺へ祈願に出かけた折を見計らって、常盛は妻戸の陰から一人の女を父忠盛のいる部屋へと導きました。泣き声が漏れていた。紛れもない先の母祇園の女房の声である。清盛は一間隔てた庇の間に寝ていたが、面々とおえつやすすり泣きが続くので我を忘れて寝床から這い出していた。
糸部会えてよかった。思えばそなたも不幸せな女ではあったよ。こらは皆大きゅうなっている。そのことに心残りはない。ただそなただけだ心がかりは。そなたが惨めな末路をさまようては亡き白川の君に申し訳がない。陰ながら年月心に煩うていたのはそれ一つじゃ。余生を幸せに送れよ。
切れ切れであるが病床の父の声だ。清盛は何のこったと腹が立った。自分だけがはぐらかされている気がした。死なんとする病人の言葉に嘘はあるまい。父は本当に長の年月詫びていたのだろうか。あんなに手を焼いた不貞の妻にこう捨てて出て行ったみだらなわがままな女などに。有子が戻ってはという気遣いが伺われる。間もなくまた常盛に肩を抱かれて、祇園の女房は泣く泣く裏庭から帰っていくらしい。清盛は慌てて牢を回り、芝垣の隙間から母の姿を覗いていた。
ああ、おかわりになった。お年を寄られて。
清盛もそこではつい泣いてしまった。さしも美しかった母も、その朝の姿は、そこらにしもがれている草花と変わりはなく、薄化粧はしていたが、皮膚も白っぽいばかりで、頬にはたるみが見え、髪は艶もなかった。数えてみると、この母も50である。女の50。一体、今はどうして暮らしているのか。清盛は、父が病床から彼女に言っていた通りな気持ちになって、常盛がいたわるのを柿の陰から感謝していた。さあ、和樹をお召しなさいませ。いつまでも悲しんでおいでになって、お体でも患うといけません。私がお門辺まで送って行きましょう。人目につかないように、どうか和樹を目深にお預けください。二人が去るのを見送って、清盛は父の病前へ来て座った。そしてややしばし、父の寝顔を見守っていたが、ついに思い切って、そっと言ってみた。父上、ご安心なさいましたか。忠盛はまぶたを開いた。
清盛か。
そしてまた無言が続いた。
そこの手箱を。
とやがて言う。手箱の底から一本の古扇を探り出し、黙って清盛に与えた。形見のつもりらしい。
そして、疑うな。お前は紛れもなく白川の君の巫女だ。この扇の歌は父が白川上皇にお供して旅の途中でいただいたお形見。これは当然お前が持っておくものだ。
さて、このあと清盛は宗伝の唐川の鎧と小ガラスの太刀を父から譲られます。そして父の死後、形見の扇を開いた清盛はそこに父の言葉通りに一首の歌を見出します。芋の子の鶴もいつしか灰いでぬ、忠盛育て生垣とせよ。上の句は父忠盛の筆跡、下の句は白川院の筆によるものでした。この扇こそ清盛が忠盛の実の子ではなく白川院の子であることを裏付ける何よりの証拠でした。これによって清盛を苦悩させた会議は終わりましたが、清盛の心にはやはり忠盛の子でありたかったという悔いが残ることとなりました。とはいえ、今清盛は時を迎えています。いよいよ自らこの都を舞台とした戦乱の中に身を投じていく時が来ています。父から譲られた唐川の鎧と小ガラスの太刀を身につけて一族を従えた清盛は六原を出て後白河天皇方の味方として高松殿の里帰りへと参じました。本日の授業はここまでになります。